자, 실제 때부터 고쇼 이럴 때 이놀이 마셔 쇼 쇼 쇼 아바 지치여 감사이다시마스 교모 세일에오 무겐니 무겐니 소소이 되구다사리 미코토바노 신니가 와까리오니 마다 이놀고토가 되기리오니 祝福してください 예수様の皆によってお祈りいたします 아멘 자,
一節から見ましょう。その後、モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこうせられます。私の民を生かせ、アラノで私のために祭りをさせよ。私の民を生かせ、主の言葉ですね。
私の民、イスラエルは神様の民です。 神様が選んだ民です。それでアラノで私のために祭りをさせよ、礼拝ですね、礼拝をさせよ。このように神様が私の民が私を礼拝するようにせよ。これが命令ですよ。敵に対する命令は礼拝ですよ。主に礼拝させよ
ということですね。リセス。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。
パロはこの当然このように言うんですね。私は主を知らない。主とは誰かということでね。だから神様が この永遠の昔からね、霊の世界から選んだ民がいるんです。だからパウロもここに私の民が、神様がこのようにパウロに言われるんですね。この地域に私の民、私が選んだものがいるということよね。その選んだものをどのようにして 選んだかというと、イエス・キリストによってですよね。イエス・キリストの福音によって選んだんです。だから私たちが福音を語ってみると、私の羊は私の声を聞くということですね。ああ、これは私の羊飼いの声だ。私の羊飼いが私の罪のために十字架にかかって 死んでくださったんだ。それを信じるんです。だから罪が許されたということが分かるし、罪の奴隷から私たちは解放されるんですね。まあ運命論に縛られないんですよ。運命なんかこう運命論者たちがいるんですけど、これはサタンの意思です。運命は、けど神様は 運命を乗り越え、運命と違う、その摂理というもの、神様の意思が摂理に現れる。それでイエス・キリストを信じる人々を選ぶんです。だからパウロは神は誰、その主とは一体 何者か、この主ということは、エハプハという、ユンヘン、ワイヘンというヤウェですね。これイエス、イエスが、テ、ミオ、クギ、ミオ。これがユンヘン、ワイヘン、主ですよ。YHWH。私の主は、私のために十字架にかかって、 手に釘跡がある。それで分かるよね。ああ、主が私のために身代わりになって死んでくださった。それを信じて従う者たちが主の民ですよ。私の民。だから主の民ですね。主の民は主を礼拝する。主が私のためにこのように 犠牲をして十字架を追って私たちを救ってくださった。それが真理として来るんです。それで主の霊が来てアーバー父よと呼びます。これが聖霊の印です。あなたは神の子だと聖霊がね、印鑑をガン押します。ああそしたら私が永遠の昔から予定されて定められたものだということが分かるよね。自分も分かる。聖霊の印が来た時、しかしそれがないものは、ああ主とは誰も誰な主を知らないと、そのように言うのは当然でしょう、ね、選んでないからよ。主の民ではないから。パロはね、三節。
すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。
四節。
エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。
じゃあ、ねこの礼拝に行きますと言った時に、どうしてお前は仕事を辞めさせようとするのか、お前たちの区域に戻れ。だから礼拝が大嫌いですよね。中国の習近平がね、十字架を全部下ろし、教会を破壊し、燃やしました。まあ、キム・イルソンがね、この宗教はアヘンだとして全部教会を破壊し、イエス様を信じる人々を殺し、炭鉱を労働させましたね。恋愛が大嫌いなのよ。しかし救われた私たち神の民は礼拝のために選ばれたのよね。だから礼拝ということは、私たちの、救われた者たちのね、もう自然な命を、生きと同じよ。生き吸うことと礼拝というものは礼拝するんだよ、礼拝。しかしこれが大嫌いね、パロは。それで、コセス。
パロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。
その観点で見るんですね。だから礼拝のために手術行こうとすることをやめさせて仕事させる。これがサタンがやることよね。手術までも仕事させる。手術は主の日なのに、安息日を覚え、まあ旧約には安息が土曜日だったけど、新約にはイエス様がよみがえられた日が安息ですよね。主の日だと言われる。主の日、その日は礼拝の日。その日まで成功のために忙しくさせる。仕事せ、自分は自分の判断で成功するため、お金を儲けるため、ああこんなに、ね、商売する、この時間、それをもっとする。これが自分の思いかのように思うけど、サタンの餌よね。仕事せよ、もっとお金儲け、それが そのようになるか、病気になるよ。病気、この病気で打つということ、病気と剣は、死を意味するんですね。だから私たちが礼拝を通してシャロム、安息を得て健康になって、それで幸せになる。 お金の奴隷にならない、それが主の礼拝のことですよね。そこで私たちが安息を得て、リクリエーション、まあ、再創造の力が与えられるんで、しかしサタンはこれが大嫌いなのよ。私たちが回復されること、だから休むことなくずっと仕事させて、これが効率がいいかというと、今統計科学者たちはそれを統計してみると本当にこう、ね、効率が落ちるんで、手術休んでまた礼拝をした人々がうんと上がるのよね。健康になるし癒される健康になるね。だから物質的にも神様が与える、奪われたらもう何も残ってないのよ。6節、
その日パルはこの民を使う監督と妊婦頭に命じていった、
まあ、組織的に礼拝を創始しようとする彼らの研究ですね。サタンはそれを研究するんですよ。どのようにしたら休まずに、だから共産主義の国に行くとこんな状態よね、こんな状態、仕事仕事仕事、強制労働強制労働。7節、
お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこのために与えてはならない、自分で藁を集めに行かせよ、
もっと忙しくさせるんでしょ。忙しいのがいいことじゃないのよ。休みを得ること、それを礼拝を重点にすること、礼拝を目的にしてこの職業ももうこれもあれも決めるのよ。そしたらその人が祝福される。だからサタンの策略はこのようにね、まあもっと忙しくさせるんで、忙しい忙しいと言ってるけど、これがサタンが言ってる言葉よね。8節、
そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ、それを減らしてはならない、彼らは怠け者だ、だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ、
だから礼拝を捧げる人たちは怠け者だと言ってる。礼拝の時間が休みの時間、それは怠けだと。私が人生を成功するためには絶対このような時間、潰してはいけない。それでね、手術までも店を開いて頑張る、けど寿命というものはね、主が決めるのよ。早く死ぬんでしょ、早く死んで自分が手術までも犯しながらやったもの、それ何だろう、持っていくことはできるか、紙くずになる。これをサタンが上手に、パロが今作戦を作ったこと、サタンの作戦、礼拝を生かせない。19節
か、あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない、偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない、
だからこの労役を重くする、仕事をさせなければ、重くなることが成功だと思っている人が、礼拝に行くことはできないほど重くなってる、これが成功だとサタンは言ってる。これでみんな騙されてるのよね、人は。10節、
そこでこの民を使う監督と妊婦頭たちは出て行って民に告げていった、パロはこう言われる、私はお前たちに藁を与えない。
11、
お前たちは自分でどこへでも行って藁を見つけて取ってこい、お前たちの労役は少しも減らされないから、
これは少しでも減らさない、礼拝に行こうとするからよ、少しでも減らさない、迫害でしょ、迫害。十二節、
そこで民はエジプト全土に散って藁の代わりに刈り株を集めた。監督たちは彼らをせき立てていった。藁があった時と同じようにお前たちの仕事、お前たちのその日その日の仕事を仕上げよう、
うん、だから今現代、経済学というものは何でしょう。できればどのように効率を、生産力を上げるか、それでね、一生懸命ですよね、うん、まあ、それを時間を潰す、うん、休まずにさせようとすることが彼らの思い、作戦ですよね。だから皆さん騙されない、安息日を覚えよ、それを聖なる日とせよ。結局神様が人間を愛してくださった命令であるよ。14、
パロの監督たちがこの民の上に立てたイスラエル人の任部頭たちは打ち叩かれ、なぜお前たちは定められたレンガの分を昨日も今日もこれまでのように仕上げないのかと言われた、
うん、だから営業パートに、ね、私が聞いてみると、毎日クラップを持ってね、いじめるんですよ、自分の部下たちを、じゃあこれを達成したとしたら、その次のあれに、じゃあこれがあなたの目標だ、ノルマ、もう死ぬほど働かせるんです。それ達成、やっと達成した、少しボーナスもある、やったやった、そのところからまだそれが営業パートがやってるものよね。まあ死ぬまで走れ走れ、休みは得ない。中古節、
そこでイスラエル人の任部頭たちはパロのところに行き叫んでいた。なぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですか。あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください、あなたのしもべどもは打たれています。しかしいけないのはあなたの民なのです、
うん、だから理性的に論理的にこう訴えてもね、無視されるのよ、ね、無視される。とにかくね、もうそれできなかったらやめようという感じよね、死ねという、まあ走れ走れ。17節、
パロは言った、お前たちは怠け者だ、怠け者なのだ、だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ、
うん、だから生贄を捧げる、礼拝をすること、言った途端迫害が始まる、ね、私も軍隊でね、この手術教会に行って帰ったら、もう何日間はもうずっともういじめ、いじめを受けました、私がこのハゲになったこともね、鉄棒の上に私の頭をここに脚ですね、脚にこうして私の足はこの上にあるものにかけるんです。だから全ての全体の力がこの頭に、鉄棒はこうなってるんでしょ。それだけじゃなくて裸にして、裸にしてこの夜中呼ぶんですよ。呼んで、ね、冬なのにくるくるくるくる、私は鉄砲部隊だった、飛行機をこう守る鉄砲部隊、そのところをずっとこう這わす、それが先輩たちのこの晩兵の時間、全部その時間やらせるんです。そしたら私の時間はまだ私が行ってやるんです。眠れない、 にもかかわらず私はね、悪の天幕の千日より神の天幕の一日というその思いでね降りていきました。まだ3日4日はずっとこのことが続くんですよ。この一番ひどく私をいじめる人はね、教会に行ってた人よ。自分は先輩の言葉を聞いて行かなかったのに、お前がどうして行くとかね、彼がもっと行かって言った。だから、ね、イエス様を信じて堕落するともっと悪くなるのよ。けど私はもう行きました、もう言って、あとはもう諦め、私のねこのままだったら死ぬかもしれないから舞台を移しました。神様は最前線のところの鉄砲部隊に移したんですけどね、まあそこにも同じでした。礼拝者たちをね、まあ、集めるんですよ。電話が上の機関から来て、行って帰ったらね、礼拝に行かなかった人たちが、上の人たちが私をこう撃つんですよね。まあそのような時代でした。今はもうそれができないとは聞いてるんですけど、今これを見るとね、昔のことが思い出します。じゃあ19か、
イスラエル人の妊婦頭たちはお前たちのレンガのその日その日の数を減らしてはならないと聞かされたとき、これは悪いことになったと思った、
20節。
彼らはパロのところから出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った、主があなた方を見て裁かれますように、あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです、
このように内部が分裂が起こるんですよ、ね、モーセとアーロンに対してもうあなた方が礼拝に行くように言ったからだ、そのようにね不平不満をするんですね。自分たちを永遠の自由の道に導くための主の救いの働きをこのように不平不満をするんです。22節か。
それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた、主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか、何のために私を使わされたのですか、
じゃあ環境がね納得ができない、そのような時には人と話しても何の意味がないのよ。だから神様と話をする、神様に自分の、解決されない疑問、なぜですかということを主にぶつける。そうすると人知をはるかに超えるその直感というもの、それがね啓示として来るのよ。これが祈りよ。だから祈りが重要なの。この世のね不合理的な部分、ね、納得できない、けど祈れば主からの知恵と力と道が示される。23。
私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってから、この方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません、
じゃあこのように、知ったんですけど、6章1節。
それで主はモーセに仰せられた、私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる、すなわち強い手で彼らは彼らを出て行かせる、強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。
これが答えですよ、ね、祈らないとこの答え、この声が聞こえないのよ、ね、祈ったからこれが聞こえる。 だから、ね、こう人と喧嘩する必要もない。もういろいろ問題に対して主に行って祈るのよ。そしたら主が主であることを見せるのよ。昨日私祈ってる時にね、主の手がこう現れて、地球をねこう主の手が支えてる。ああユン大統領問題も韓国の問題も日本の1000万人ぎり全部主が見ておられる。主の手の中にある、強い手、強い手、2回言われるんでしょ、強い手、世界を動かす。だから皆さん悩まないで主が強い手で。ルカ11章14節から見ましょう。
イエスは悪霊、それも口の聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと口が聞けなかった者が物を言い始めたので群衆は驚いた。
じゃあこのイエスが悪い霊、悪霊ですね、そのものを追い出した。じゃあこの1節から13節までは祈りを教えたね。私たちがよく見てるその箇所です。それで祈ると聖霊を与える、ね、聖霊、聖霊が来られると、イエス様に聖霊が来られた。私たちにも祈ると聖霊が来られる、強い御手という。だから13節
してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。
だから礼拝、また祈りというものはね、特別な段階に私たちが入ることよね。強い手、聖霊を受けるんですよ。だからこの強い手が悪霊を追い出します。この世は悪い霊に支配されている人がいるし、聖霊を受けている神の子供たちがいるんです。この霊の戦いなの。だからイエス様が聖霊を受けて、聖霊の力によって悪霊を追い出した。イエス様は悪霊、それも推しの霊を追い出しておられた。悪霊は出ていくと推しの者が物を言い始めたので群衆は驚いた。中古節、
しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。
この悪霊のシステム、悪霊も組織があるんですよね。ベルゼブル、バールゼブルですね。ベルゼブル、バール、ベール、それ全部同じ。ベルゼブル、サタンですね。サタン、悪霊です。悪魔です。悪魔の組織です。それで悪霊を通して自分の部下たちを通してこのような癒しを行うんだと。そのような変な話をしたんですね。16、
またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪揉めしたら荒れ廃れ、家にしても内輪で争えば潰れます。
サタンも国ですよ、組織です、ね、それで、サタンが親分、そのシダが悪霊、そのシダで手足になって動く者たちがバロですね。バロ、イエス様信じない者たちの動きです。 私たちはイエス様を信じて、イエス様の聖霊によって動く、そのようなもの。だからこのぶつかりがある、国と国のぶつかりですね。しかし自分の中でこの中の戦争、分裂が起こったらサタンの国が成り立つかということよね。潰れるって、これ癒しとか、これは聖霊がされることをサタンがすると言っている者たちに言われた言葉です。チュアチ、
サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は、私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います、もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです、しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです、
だから神の指、強い手ですね。これ聖霊、聖霊によって悪霊どもを追い出しているなら、神の国はあなた方の中に来ているって、ね、素晴らしい、ね、だから礼拝というものはこんなものよね。聖霊を受ける、強い御霊が現れる、それで神の民が自由になる、そのことです。じゃあここまでして祈りましょうね。主の皆を呼んで、私たちは礼拝者です。礼拝者になるために主が選んだものです。これは私たちはイスラエルでは最初はなかったけど、イスラエルの御子が来られたね、ダビデの子イエス、イスラエルから出ました、ユダ族の子嗣として。それを信じて私たちは神の民となりました。主が選んだからです。礼拝のためです。聖霊を受けるように祈る、そしたら聖霊は強い御手ですよ。それで悪霊を潰します。神の国を建てるんです。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。